まちに夢を広げよう。 We love 航空プロジェクト西国分航空ウィーク。
この番組は久留米市航空まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りします。ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っていますよ。今週は西国分校区の特集です。木曜日は地元の歴史文化をテーマにお届けします。今回は明治時代から発展を遂げてきた西国分の自治会長の松浦さんに伺いました。
松浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずは西国分校区の成り立ちの歴史から伺っていきたいと思いますが、ここはもともと小さな村だったそうですね。
三井郡の国分村、久留米市と合併するまでは国分村って言っていました、この公民館は。はい、
で今コミュニティセンターにお邪魔してるんですけれども、ここが役場だったんですか？
はい、国分町役場だったそうです。はい、
で合併した後また違う方が使ってたそうですね。
福岡県の県の土木事務所がここに役所跡に入って、昭和35年まで県の土木事務所でした。
でそれがのいて今のコミュニティセンター、公民館になったわけですね。
そうです。のいた後37年に今のこのコミュニティセンター、昔公民館と言っていましたけど、これが竣工して現在に至っております。
ことはもう地域の方はもうずっと何十年もこのコミュニティセンターを公民館として利用されているわけですね。で国分地域というのは明治時代から軍と久留米、陸軍の施設があった地域でもあって、それと一緒に発展してきたそうですね。
そうですね。明治時代からこう軍都として発展してきた町が久留米市で、あれそこのまた中心的な部分で西国分の軍の司令部等々が今の税務署の前にあったようです。
今の3号線が通っているあの税務署のあたりに、じゃあお偉いさんが住んでたんですね。
そうです。18師団っていうのがありまして、その後12師団、それからその後で48連隊っていうと、次々久留米に軍隊の施設が入ってきてですね、今諏訪の町の高村総が旧18団の師団長閣下のお住まいだったということになっています。
だから今街中はもうマンションとか家がいっぱい建ってるんで、そういう面影が全然ないですね。
全くありません。もうマンションとあれで住宅地の一等地、久留米市でも中心に近い一等地ですから、マンションが建ちましてですね、平成元年がマンションの西国の幕開けです。
あ、そうですか。
はい、高層マンションの、でずっと建って今8000世帯ありますけれども、まあ4割ぐらいはマンションの世帯だと思います。はい、
確かに3号線沿いと市場通りは立派なマンションがいっぱい建ってますから、平成元年からいっぱい建ってるんですね。
はい、
そんな町の発展の歴史が、その一つ軍の施設があったお話ですけど、それを今教えてくれる石碑が建ってるそうですね。
石碑が公民館の近くに、記念碑として18師団、8師団の記念碑等々が建っておりますし、軍の軍需物資を輸送していた南久留米駅も、当時のプラットフォームが残っています。
南久留米駅って今でこそすごい小さい駅ですけれども、その軍の施設があった頃は結構重要な場所だったそうですね。
そうですね。プラットフォームがものすごい長いのは、戦車とか大砲をそこで積み、貨車に積んでいたという話があります。
あと三角を上下にした星っていうんですか、
陸軍の星のマークが南久留米駅ローカルでも、今無人駅ですけど、天井にまだそのまま史跡として残されています。
ってことは、利用なさってた兵隊さんもそれを見ながら駅を通過してたんでしょうね。
でしょうね。多分そうだと思います。はい、
そう考えると、駅舎にはいろんな歴史が刻まれてるっていう感じがしますね。
はい、小さな駅ですけどですね、歴史がいっぱい詰まった駅で、今星のマークも史跡として、建て替えの時天井にはそのまま残されたようです。
まあ、利用するときもぜひご覧いただきたいと思います。それから、まあ、その戦争って暗い影もあったと思うんですけど、なんか空襲に被害があった方々がこの国分の地に家を構えられていたそうですね。
今のコミュニティセンター前に80世帯ほど戦後昭和22年に戦災住宅として建ったのが今の道見公園です。これもまあいずれ公園化するという条件のもとに建っていたので、近々のうちにはまあ公園化されるだろうと思います。まあ、現在20世帯ほどまだ残っています、公園内に。
ってことはもう何十年も前にその戦災住宅が全部抜いたら公園にするって約束があったんですね。
そうですね、国分町が久留米市との合併の時の合併の条件として道見池の公園は公園として残すという市との契約があったようですね。
それから、まあ、平和な時代になって戦後すぐにはなんか久留米で最初の盆踊り大会がこの国分の地であったそうですね。
はい、西国分の小学校のグラウンドで昭和22年に当時の青年団と婦人会の方々が、まあ、平和盆踊りということで、久留米で第一号に復興の盆踊りをされたという記録があります。その当時の山下市長夫妻も参加されたという記録が残っております。
戦争が終わって2年なんか新しい一歩を踏み出したというすごい皆さん晴れやかな顔をなさってましたね。
そうですね、はい。まあ当時久留米の先陣を切ってですね、当時の青年団活動が非常に西国は活発だったんでようですね。
それから今の形になっているわけですけど、どうですか、こう長年西国分の地を見てこられて、今昔と今で感じられることを松浦さん教えてください。
そうですね、やはり新しいやっぱり地域住民を受け入れていって、まあ、すっかり町の様子も変わりました。まあ、これから の公民館活動はそういう新しい住民の方々とどう協調しながら新しい町づくりを作るかというのが今町づくり委員会の課題になっているんじゃないでしょうか。はい、
そうですね、なんか1万8000人近い人がいらっしゃるということで、久留米でもかなり大所帯ですよね。
久留米で一番の大所帯になりました。平成になる昭和63年ぐらいの世帯数が4000世帯です。今8000世帯ですから、ちょうどまあ40年ぐらいで倍増したという、まあ新しい町づくりを今町づくり委員会を中心に考えているところです。
なんだかこうやってずっと明治からのお話を聞いていると、なんか常にこう新しいことがどんどん西国分は行われている感じがしますね。
そうですね、やはり時代とともに変わっていくのは当然のことだろうと思うし、受け継いでいくものとやはり時代とともに変わっていくものはあって当然だろうと思うんですね。
はい、今日は貴重なお話を松浦会長に伺いました。どうもありがとうございました。
拙い話で大変ありがとうございました。
西国分校区の歴史をさまざま伺いまして、私はまだまだ久留米の町自体のことを知らないことがたくさんなんですけれども、歴史といえばなおさらでいろいろと学ぶことが多かったですね。西国分校区というのは1万8000人近く、久留米で一番の大所帯で、いろんな戦時中のねお話、それからちょうどたまたまなんですけれど、昨日久留米、JR 南久留米駅の近くを車で通って、看板で JR 南久留米駅こっちっていうのを見たんですよ。からあの辺りにあるんだなって。今は無人駅になってるんですね、九段本線の。でもまだその戦時中のこの名残が残っている駅舎のその天井には、星のマーク、当時のその陸軍の星のマークも残っている。ぜひまた足を運んでみたいなと思いました。で、平成元年から高層マンションがたくさん建って、新しくね来られたという方も本当に多いと思いますけれども、こういう形で昔の歴史を学ぶというのも大切なことかもしれませんね。今日は西国分校区の明治時代から今に至る歴史をご紹介しました。ウィーラブ校区プロジェクト、今日は西国分校区の歴史のご紹介でした。
こんにちは、明治安田生命久留米社です。私たちは今まで皆さんが描いていた生命保険会社のイメージとは 少し違う会社かもしれません。私たちはこれまでお届けしてきた安心という価値をさらに高め、あなたの人生にもっと積極的に関わっていきます。例えばあなたの健康にも、あなたの街の元気にも、一人では続けにくい健康づくりにあなたと一緒に手を携えて取り組みます。地元で共に汗を流して豊かな街づくりを支え、みんなで活力を生み出します。そんなおせっかいがこれまでにない、人に一番優しい生命保険会社なのだと私たちは信じています。人に健康を、街に元気を。地元の元気プロジェクトの詳しい活動については明治安田生命のホームページをご覧ください。
街に夢を広げよう、ウィラブ校区プロジェクト。この番組は久留米市校区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、街に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りしました。明日は西国部校区特集の最終日、西国部小学校の校歌をご紹介します。どうぞお楽しみに。